きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日は7月最後の微笑みトークです。スタジオに山下正雄先生と一緒にいます。 Q&A のコーナーです。どうも先生、今日はお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりの Q&A ですが、はい、今日は大阪にいらっしゃる N さん、はい、女性の方のお便りをここに持ってきましたので、はい、まずちょっとお便りの紹介をしたいと思います。はいはい、こんな風にいただきました。許すって何でしょうね。7の7倍、これは70倍のことだと思うんですけどね。はい、書いてあるけどわかんないです。はい、以前テレビで、ドラマを見ました。まあ、これは子供たちのね、学校の様子なんですが、はい、ちょっと説明しますね。はい、まあ、A 君が B 君をいじめました。死ね、と暴言を吐きました。そして B 君をなじりました。B 君は辛くて死を考えました。卒業式の日に先生がホームルームで、B 君のことを皆さんにお話ししたそうですね。はい、そしたらみんながそれを笑ったということで、うん、先生は死ぬことを考えている人がいるのに笑うなって言いました。うん、私も 100% そう思うんですが、現実に笑う人がいます。以前 A 君も無視されるといういじめを受けていた。うん、そして A 君がみんなの前で言いました。いじめてるってことを分かってなくて、その人の痛みとか悪いことしてるっていじめる人は全然分かっていない。でもいじめはつらい。そしてその当日にこの B 君が A 君を殴ろうとしたけれどもしなかったということで、これテレビドラマだったので、ね、まず最後にみんなで歌を歌って、うん、そのドラマだからその B 君は生きるぞということで、うん、まあ、希望を持って終わった、うん、ということなんですが、この N さんは、うん、まあ、それを見ながら、でも現実というのはどうだろうかっていうふうに思われて、うん、いじめで実際に死んでしまう子もいる。そしてその親たちはいじめた子を許せるっていうか、許せるんだろうかっていうことを思ってしまう。うん、で、時間が経てば人は本当に許すことができるんだろうか、できないんだろうか。そして現実に、まあ、殺人者に対して、うん、なんでこんなことでと哀れに感じる方、感じるということもあって、まあ、その第三者はそのなんでこんなことが起こったのということで終わるんだけれども、その実際にこう被害を受けたご家族たちは、うん、なんでかわいそうということではもう終われないというんでしょうか。そんな気持ちがすると、で、まあ、詩編を読んだりもして共感するんだけれども、うん、まあ、心の傷っていうのが、人間というのはその死んだ時にやっと消えるんじゃないだろうかと思ってしまう、うん、ということなんですね。で、その N さんは、一体許すっていうのは何なんだろうか分かんないという、こういう、まあ、結構長い、気持ちをこう書いてくださったんですって。私も、まあ読みながら難しいなって、自分だってテレビ見ながら辛い事件が起こったら、なんでこんなことでと思うけれども、やっぱりどこか、その知らない方の場合は、うん、本当にその被害を受けた方たちの辛さは分かっていないような自分に気がつくんですね。で、こう先生に聖書からこの質問について伺ってみたいなと思ったんですけど、うん、なるほど、はい、
はい、まあ、難しい問題ですよね。
はい、
まあ、結論から言えば、うん、許さなければならないっていうふうに言ってしまえばそれで一言で片付きますけれども、でもそんなこと言ったって、先生そんな経験したことないのに軽々しく言えるんですかって。
そうですよね、
あなたが被害者だったらそうは思わないでしょうって
本当です、
ね、必ずそういう答えが返ってきますよね。その通りだと思います。
はい、
いじめにあった人、被害にあった人、その気持ちっていうのはやっぱりその人になってみなければわからないことですよね。
そうですね、
第三者は何とでも言うことができるし、
そうですね、
まあ当たり前の答えになってしまうと思うんですけども、ただ一つ、許すっていうことは、うん、行われた悪い事柄が、何でもなかったっていうことにしてしまうことがやっぱ違うと思うんですね。悪いことはやっぱ悪いことだし、許すっていうのを、僕たちが許すっていう時には、その悪いことをした人を許すのであるし、その悪いことをした人を、まあ、受け入れるっていうことだと思うんですけどね。
はい、
そこをやっぱり区別しないといけない。と思うんです。
なるほど。
悪い行いを決して是認するっていうことではないですね。まずそのことが一つのことかなと思うんです。それから許すことができるのかっていう問いに対しては、やっぱり答えはとても難しいと思うんですけども、ただもし許さないで一生涯を過ごしたとすれば、結局そのことに振り回される、まあ、人生一生涯になってしまうんじゃないかなと思うんですね。もちろん振り回されても、それを通して良い方向へ動くことってあると思うんですよ。例えば、何でしょうかね、飲酒運転で、自分の愛する人が亡くなってしまった、
はい、
でそういうことをやっぱりなかなか許せないと思うんですけども、 でもそれをきっかけに、こういう危険な運転をするものに対してもっと厳しく取り締まりましょうとか、そういう社会を動かしていく、
はいはい、
あるいは裁判に出て被害者はすごく蚊帳の外に置かれてしまう、
はい、
そうじゃなくてもっと裁判にかかることができるようにしようっていう、こういう運動に、
はい、
積極的にかかることができればいいんですけども、そうじゃなくてすごくマイナスな思いにしかなれなくて、
うん、
一生それがこう付きまとう人生というのはやっぱりこう心が解放されないと思うんですよね。
苦しいですね。
ですから許すことができるかできないかっていう問題よりかも、
うん、
そういうことからに自分が縛られて、うん、そこから離れることのできない生涯を送ることが果たして、うん、自分にとって本当に益のあること、うんうん、意味のあることなのかってことを考えてみると、
うんうん、
少しものの考え方の方向性が変わってくるんじゃないのかなって思うんですね。
は
い、
なんかまあ、この N さんね、なんか詩編をだいぶ読んだらしいんですけど、はいはい、なんか詩編ってほらすごいね、もう叫びの、
まあ、確かにそうですね、うん、叫びがありますね。私をこう苦しい目に合わせてる人を神様呪ってください。
そうなんか自分の気持ちを ね、代弁してくれるような叫びがあって、
ね、
もしかしたらその N さんそこを読みながら、いろいろとこう聖書はこんなこと書いてあるんだってこう思われたと思うんですけど、そうするとなんか一生囚われ続けないためには、神様に叫べばいいんでしょうかね。
一つはそれあると思うんですよ。私たちやっぱりなんか苦しいことあると人に愚痴をこぼしたり人を恨んだりしますけども、詩編の作者っていうのは、やっぱりそのことをストレートに神様に向かって叫んでいる。誰かにそれを告げ口したり、誰かに漏らしたりするんじゃなくて、やっぱ神様にストレートに、語りかけていく中で、その自分の心に占めている、その問題を少しずつこう、和らげていくっていうことがあると思うんですよね。
なんか、こんなに妬み心の強い自分が嫌なんだけど、でもこんなだ、みたいな、正直な気持ちを、どんどん出してもいいんですかね。
そうですね。と思いますね。それともう一つは、この、770倍って書いてありましたけども、そのことが書いてある聖書の箇所というのは、イエス様が、その兄弟が罪を犯した場合、何度まで許すべきですかっていうそのペテロの質問に対して答えた答えなんですけども、その時イエス様は一つの例え話をお語りになったんですね、
はい、
それは一人のこの人がいてですね、王様の家来がいて、王様が多額の借金をしている、でそれを返せないのでもう一生懸命許してくださいと言ったら、その王様はその人を哀れに思ってものすごい額の借金を許してくださった、
はい、
ところがその家来は街を歩いていたら自分に借金をしている別の人に出会う、たったわずかなお金なんですけれども、まあ、自分の許してもらったその莫大な借金に比べれば、ほんのわずかな借金を許すことができない、
はいはいはい、
で許すこともできないその人を見ていて、まあ、王様はとても怒った、お怒りになったっていう話なんですけどね。これやっぱり私たちが人を許すっていう前提には、自分が神様からたくさん許されているっていうその大きな前提があるのだということをやっぱり忘れてはいけないんだってことなんですよね。
自分自身の内側にもある、はい、そういう罪の問題、これにどう気がついていくか、
そうですね、と同時にそれをどれほど神様許してくださっているかっていうことを考えるとき、気づくときに、やっぱり人の罪をいつまでも心に留めておくってことはできないんじゃないかということだと思うんですね。
まあ、まずはそうするとあれですか、聖書そのものにすごくこう向かっていくというか、
そうですね、
聖書のいろんなこう、そういうイエス様の例え話とか、まあ、いろんな言葉他にもあると思うんですけど、詩編の言葉とか、まあ、許せない自分を正直に認めながら聖書の御言葉にこう向かっていくみたいな、そういうところからだんだんなんか 道が開かれていくんでしょうか。
そ
うですね。
はい。そしてまた聖書の中には最終的にやっぱり神様が私たちの、うん、復讐者となってくださるっていうんでしょうか、ね、
それもなんかすごくすごい言葉だなと思うんですけど、はいはい、ローマの信徒への手紙ありますね、12章のとこですか、なんかすごい復讐は私が
っていう、そう、神様がしてくださるっていうことがありますから、
うんうん、
私がそれをしなくてもいいんだっていう、そういう気持ちになれたら少しでも心が解放されると思うんですね。
まあ、本当最近はなんか突然の
ありますね、
通り魔事件とか、この思いがけないような悲しみが襲ってきたりすることもなんか増えてるような、はい、
そうですよね。自分が何か落ち度があってそこ恨みを抱いてこう傷つけられるという んじゃなくて、もう全然関係ない、自分には何の落ち度もないにもかかわらずっていうことですよね。
なんかこう死ぬっていうことでも、もちろん自然災害もあるし、はいはい、そういう思いがけない、はい、そういうこともあるし、はい、いろんな形での死があるんですけど、はい、なんかこう、まあ、震災も起こりましたけど、ここをずっとこうなんか思うと、こう、なんて言うんでしょうかね、こう、納得できないような、そういう形の出来事の中で、こう、それを引き受けなきゃいけないっていう、
そうですね。
形が多いのかなと思って、この N さんはいじめのことをすごく辛く、ね、N さんご自身ももしかしたらそういう辛さの中にいらっしゃるのかなっていう感じがちょっとしたんですけど、ね、許すっていう時にやっぱりイエス様のところにっていう、
そうですね、
ね、
まあ、結局私がどれほど愛され神様から愛されてるかっていうことをこう理解す、すればするほど誰かを恨み続けるってことがなんかバカらしいことのように、そんなことに振り回されて自分の人生が一生涯こう囚われてしまう、そのことに囚われてしまうってよりかは、自分を愛してくださる神様の方に向かって、まあ自分の愚痴をこぼしながらでも前に一歩進んでいこうっていう、そういう歩み方の方がまあ自分としては素敵だなと思いますね。
今日は大阪の N さん の質問でした。リスナーの方々からの質問に、まあ、山下先生が答えする Q&A のコーナーですから、あなたも今日聞いてまた何か質問がありました、ぜひメールやお便りをいただきたいと思います。先生どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Q&A でした。いかがでしたでしょうか。まだまだあなたもいっぱい質問があるかもしれません。どんどんいただきたいですよね。
そうですね。
そうですね。そして、今日は山下先生3冊の Q&A の本を出版しています。その Q&A の本3冊をセットにして、抽選でプレゼントしていますので、どうぞ申し込んでいただきたいと思います。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ次の来月の Q&A のコーナーもまたお楽しみにしていただきたいですね、
はい、
よろしくお願いいたします。それではまたお元気で。